6月定例会質問。質問した議員の顔写真がそれぞれ掲載されています。行財政、公明党、倉敷市議団、尾水浩二。新電力をいつ導入するのか。電力の小売事業の全面自由化を定めた改正電気事業法が成立した。都道府県の約半数の23都道府県が新電力の導入を進めている中、倉敷市ではいつ取り組むのか。市、今年度に一部施設での試行を始めたい。電力小売を平成28年度に全面自由化する改正電気事業法が成立し、新電力導入の環境整備も整ってきている。国の方針も踏まえ、今年度に一部の施設での試行を始めたい。自由民主クラブ、日向豊。焼却場跡地へ複合型施設を整備してほしい。近い将来、馬喰町の焼却場の解体工事に着手すると聞く。その跡地に図書館、コンベンションホール、公文書館を併設する複合型施設を整備すれば、市民の利便性向上などに貢献すると考えるがどうか。市、跡地は有効活用が図られるよう総合的に検討する。焼却場を解体後も従来のゴミ受け入れ施設などは必要であり、できるだけ集約化して建設したい。残りの跡地は利便性の高い場所であることを踏まえ総合的に検討したい。新生クラブ、松成康明。市営住宅に指定管理者制度を導入する目的と課題改善は、市営住宅に指定管理者制度を導入する案が示されたが、どのような運営課題が改善されるのか。市、効率的な管理体制によりサービス向上を図る。管理運営では設備の復旧などに迅速な対応が期待できるほか、他市では定期的な団地の巡回訪問や問い合わせ窓口の時間延長などサービス向上が図られている。また今後増える高齢者世帯への安否確認サービスなどの提案も期待している。自由民主クラブ、伊藤祐樹。自治体クラウドの導入を。自治体クラウドにはさまざまなメリットがある。倉敷市は高梁川流域自治体の中心となってクラウド化を実現してはどうか。中、自治体クラウドとは、地方自治体の情報システムを集約し共同利用を進めるもの。中終わり。市、より効果が大きいと期待できる事業は導入を検討する。各市長が単独で対応すると非効率な事業や、情報発信など ICT を利活用して各市長が連携した方がより効果が大きいと期待できる事業は、倉敷市が牽引役となり導入を検討したい。新生クラブ、大森秀幸。市税収納率のさらなる向上。平成24年度の市税収納率は 94.2% である。クレジット収納などの納税環境を整備したり、業務の中心を訪問徴収から財産調査、滞納処分へと移行するなど、さらなる収納率の向上に取り組むべきと考えるがどうか。市、滞納整理推進機構の手法を取り入れ収納率の向上を図る。納税環境については、現段階では市税コンビニ収納システムを確立することに注力したい。また市では財産調査と滞納処分が滞納整理の基本と認識しており、平成25年度から岡山県滞納整理推進機構へ職員を派遣し、滞納整理に取り組んでいる。暮らし生活、 日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫、水島空襲を風化させないための取り組みを、来年は水島空襲70年の年になる。戦争を知らない世代が多い現在、水島にも空襲があったことを伝える必要がある。水島空襲の体験者の話を聞く会を開催し、その話を冊子に残すなどの取り組みが必要ではないか。市、新たな平和事業の実施を検討。来年は70年の節目の年で、市民に平和の尊さを再認識してもらえる機会だと考えている。議員の提言も含め、これまでの事業に加えて新たな平和事業の実施を検討したい。青空市民クラブ矢野修子、自主防災組織へ継続的な支援を。現在、自主防災組織の設立時と設立後5年経過時に防災資機材が交付されている。継続した活動を支援するため、その後も定期的に資機材を交付してはどうか。市、支援の充実に努めたい。倉敷市自主防災組織防災資機材交付要項に基づき資機材を交付しているが、組織設立後5年経過以降の交付は規定していない。今後活動状況や要望などに配慮して支援の充実に努めたい。精神科医山畑滝夫、防犯カメラの設置場所を増やし市民の安全安心の向上を。街頭防犯カメラは犯罪の起きにくい社会づくりの一翼を担うものである。県では住民団体が防犯カメラの設置をする場合、経費を補助することとなった。この制度を活用して設置場所を増やし安全安心の向上を図るべきと考えるがどうか。市、防犯カメラ設置支援の補助制度を検討する。県が創設した防犯カメラ設置補助制度を活用するには、市も補助することが条件になっている。市も補助制度の創設を検討する。公明党倉敷市議団磯田俊康、人口激減を回避するために若者と女性の雇用創出が必要では。若い人たちが結婚し子供を産み育てたいと思うためには、子育て支援施策の充実とともに地元地域での雇用の場を増やすことが重要と考えるがどうか。市、若者や女性の就業を支援し就業率アップに努める。安定した雇用は婚姻率、出生率の上昇につながり、人口維持に重要だと考えている。若者就職支援センターなどを活用し若者の就業率向上を目指すとともに、子育てなどで一旦仕事から離れた女性の復職支援に取り組む。まちづくり日本共産党倉敷市議会議員団谷君夫、合併時の約束、県道大曲船尾線と市道南北線の整備を。合併から10年を迎えるが、旧船尾町と交わした新市建設計画の約束のうち特に2つの事業、1、県道大曲船尾線、2、市道南北線の整備が進んでいない。確実な実施を求める。写真があります。市、旧町から引き継いだ事業は順次進めている。1、県によると平成26年度中に船尾町地内の一部区間拡幅工事にかかる用地買収に着手する予定。今後も早期整備を要望していく。2、一部地権者の合意が得られず全線開通に至っていない。今後も地権者の合意が得られるよう努力する。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。 鉄道高価格間縮減案で費用対効果の減少は明らか。工事費縮減が最大となる検討案では、撤去可能な踏切が3分の1に、通行可能な道路も半減する。効果・便益の減少は誰の目から見ても明らかで、鉄道効果は必要ないという結果が自然と導き出されるのではないか。市、検討案に対する費用対効果は算出できる段階ではない。この案はコスト縮減や工法変更などの方策について検討した案の一つである。県は今後多角的な検討が必要で、現時点では費用対効果を算出できる段階ではないとしている。公明党倉敷市議団吉田徹。新小島市民病院エリアが一体となったまちづくりの展開を。新病院建設に伴い、周辺のバリアフリー化などエリアが一体となったまちづくりを進めれば、国の補助事業対象となる可能性が高い。市の財政負担が少なくなる方策の検討を。市、JR 小島駅から新病院までのバリアフリー対応を検討する。新病院建設に合わせ、公共交通機関を利用して快適に通院できるよう、周辺のバリアフリー化を検討する。また事業の財源確保のため、活用可能な国の補助制度について協議を進める。子育て・保育・自由民主クラブ荒木隆二。家庭における幼児期の養育環境充実に対し総合的な支援を。不登校・校内暴力・学力低下などは教育委員会だけの問題ではなく、家庭における養育環境の充実が重要であり、総合的な支援が必要ではないか。市、子どもの養育状況の変化に対応できる総合的な支援に取り組む。幼児期の養育環境は重要である。倉敷市では子育て環境に応じた情報をいち早く提供するなどの体制を作っている。今後も保護者が安心して子育てできるよう総合的な支援に取り組む。青空市民クラブ藤井翔介。放課後児童クラブの需要増加にどう対応するのか。国は放課後児童クラブの潜在的な待機児童数を全国で30万人と見ているが、倉敷市はどうか。また今後増大する需要に対し受け皿作りは急務と考えるが、どう対応するのか。市、需要を勘案して受け皿作りを進めていく。アンケートの結果、平成31年には現在より1170人増加すると見込んでいる。倉敷市はすでに4年生以上の児童も積極的に受け入れており、急増することはないと考えるが、個々の学区の需要を勘案しながら受け皿作りを進めていく。無所属藤原香織子。児童虐待に関する相談窓口のワンストップ化を。倉敷市子ども相談センターには児童虐待の相談窓口が3つあるが、相談体制も受付時間もまちまちで、どこに相談したらよいのか分かりにくい。相談窓口を一本化し、ワンストップで子育てや児童虐待の相談ができる体制にしてはどうか。市、どこに相談しても全て対応できる体制にしている。現在3つの相談窓口を設置しているが、どこに相談があっても全て対応できる体制にしている。今後もしっかりと相談を引き受け、関係部署との連携も図りながら対応していく。公明党倉敷市議団薮田隆則。ロタウイルスワクチンの公費助成を。ロタウイルス胃腸炎は5歳までにほとんどの子どもがかかる感染症で、入院が必要になることもある。ワクチン接種によって医療費削減や経済的損失を防ぐことが期待できるが、費用が高い。 子育て世代の負担軽減のため公費助成をしてほしい。市、ワクチンの安全性について国の検証動向を注視する。国においてロタウイルスワクチンを早期に定期接種に導入する検討を行っているが、腹痛や嘔吐などの副反応の報告もある。今後の検証動向を注視する。教育、青空市民クラブ、平井弘明、全学級にエアコンを設置するため検討委員会の設置を。教室にエアコンを設置した学校では、子どもたちが授業に集中することができ、教育成果が上がったと聞く。倉敷市でもエアコン導入に向け、早急に検討委員会を設置すべきではないか。市、検討委員会を設置する。快適な学習環境の整備は非常に重要と認識している。検討委員会を設置し、導入方法や機器の方式など、倉敷市に適した方法についていろいろな観点から検討していきたい。日本共産党倉敷市議会議員団、住寄前氏、学校図書館司書の職務内容を見直して、市内の全校に図書館司書が配置されて20年、学校図書館は児童生徒に多く利用され大きな役割を持ってきている。国や県も学校図書館の充実と司書の役割が重要になっていると報告しており、司書の専門性を生かした職務内容に検討し直すべきではないか。市、学校図書館司書への研修の充実などに努めていきたい。現行の職務内容は標準的な事柄を例示的に示しているもので、現時点では見直す必要はないと考えている。公明党倉敷市議団、新垣敦子、読書通帳の導入を。読書通帳は学校や図書館で本を借りるとき、日付や本の題名が機械で記帳される預金通帳のような仕組みで、いくつかの自治体が導入している。これは子どもの読書欲を刺激し、活字離れを防ぐのに有効な手立てと考える。倉敷市でも導入を検討してはどうか。写真があります。市、読書通帳を含め、子どもが本に親しめる方策を検討する。読書通帳によって子どもが記帳を楽しみに本を読むようになったり、保護者が子どもの読書活動を知ることができるなど、一定の成果が期待できる。無所属、時尾博之、引き続き理科観察実験アシスタントの配置を求める。理科の観察実験を支援する補助員を配置する予算が計上されたが、国の制度改正により市の負担も増加している。補助制度の継続は未定だが、次年度以降の配置はどう考えるのか。市、国の補助金を活用してアシスタントの配置をしていきたい。理科教育への人的支援は重要と考えている。今後も補助員の配置をしていきたいと考えており、補助事業が継続されるよう国県に要望していく。